先週はですね、このいろんなこの教授がありました、まあ、私たちは毎週ですね、このコンサートに行ってます。昨日はまあ介護施設の方に行ってですね、クリスマスコンサートをですねすることができました。まあ、こう12月入ってですね、2回ですね、そのクリスマスコンサートですね、まあ道に変えてですね、来てるんですけども、昨日もですね、介護施設ですね、そしてまたそこの職員の方ですね、非常にまあ、前半はゴスペル歌って、そして後半はクリスマスの歌をですね、4曲ぐらい歌ってですね、そして最後はまた歌ってですね、非常にそこの介護施設はですね、担当の方が非常に音楽がですね、非常に好きな方で、非常にタンバリンとかですね、鈴ですね、盛り上げてくださってですね、最後はガンディーズ・ラブをですね、帰りに、もう本当ですね、もう喜びながらですね、もうおじ年取った方もですね、本当にですね、もう手を挙げながらですね、V 字でですね、喜んでですね、賛美してたんですね、非常にそういうですね、本当に素晴らしいと。で、また介護施設の方々もですね、喜んでくださってですね、またぜひ来てくださいということで、まあ、いろんなところですね、今、招かれてですね、本当にこう、コンサートをですね、再してもらっています。さらにですね、またいろんな場所が開かれるようにですね、備えていただきたいと思います。まあ前回行ってたある病院からもですね、お礼のですね、はがきがですね、届きましてですね、それで患者さんがですね、非常に、まあ、喜んでいたということでですね、非常にいろんなことがあったんですけども、患者さんがですね、本当にこう喜んでいたというですね、お礼のですね、おはがきもですね、いただきました。感謝いたします。本当にいろんなところですね、神様は私たちのですね、ゴスペルを聞いてくださって、また喜んでくださってですね、本当にこう、そのことをですね、本当にこう感謝いたします。また11月ですね、派遣中、アメリカ派遣中ですね、イスラエルで派遣中に、このサムエル・スガ牧師とですね、広島呉教会のですね、ミキ・パウロ牧師のですね、送り会がですね、昨日東京安定の教会の方でですね、10時半からですね、あったんですね。私たちも10時から祈祷会しながらですね、10時半からですね、この召されたですね、ミキ牧師とサムエル牧師のですね、奥様がですね、明かしされていたんです。非常にやはり突然ですね、ミキ牧師の場合は本当ですね、いつも毎日ですね、奥様がこの介護施設の働いているか毎日ですね、お迎えに行くそうですね。そうやってその車の中にですね、いた時、ちょっとなんか体の具合がですね、今日はちょっとなんかいろんなことですね、体調が悪いようなことを言われた時ですね、奥様がですね、すぐにそしたら救急病院ですね、行ってちょっと見てもらいましょうって言ったんですって。そしたらその2日か3日ぐらい前にインフルエンザをですね、打ったということで、そのせいじゃないかということでですね、そしたら家に帰ろうかと言ってですね、で帰られて、そしてちょっと具合が悪いからちょっと2階でちょっと休んと言って言われて、2階に上がって5分もしないうちにですね、倒れてですね、もうその時こう上が上がっていたらですね、倒れたということで、心臓をですね、マッサージしたんですけども、もう何かですね、頭がですね、もうわからん、なんかこう、パニックになってですね、で救急車をですね、呼ぶのにもですね、間違って警察の方にですね、電話したりしてですね、非常にこの混乱してですね、そして救急車の方が来て、そのもう救急車の中にいた時にもう心臓がですね、停止していただいたということで、最終的には8時40何分にですね、消息されたということですね、お別れされてですね、本当にこうまだ20日ぐらいしか経ってないので、現状ですね、受けることがちょっとできないようなことにですね、お話しされたんですけど、本当にですね、そういうお話をですね、直接お話しされたんですけど、そして、今回広島教会と呉教会のですね、牧師としての安心をですね、その送り返る時にですね、されたんですね。それで、イスラエル・スガ牧師はですね、今回のイスラエル派遣においてはですね、最初はもう拒んでたそうですね、行きたくないということですね。でしかし、ある時ですね、イスラエル派遣にですね、行きますということで、ご夫婦ですね、行かれて、着いた日の最初の日にですね、夜中頃ですね、歯磨きをするということで、そういうこの行った時にですね、突然こうなんか足が持ってたところですね、腰のほかどっかをですね打ったわけなんですね。でその時は 隣にですね、一緒に来ていたあの、教会の方にですね、4人ぐらいの方にですね、ベッドの方にですね、置いてもらって、でそしてあと、まあ、その朝ですね、上の方に行ったら、ベッドに行ったら、別に骨は折れてないというようなことを言われたんですけど、まあ、その後ですね、いろいろとこう調べたら、まあ、最終的には、まあ、あの脊髄をですね、損傷していたということ、まあ、お二人とも介護関係ではいろいろとこうされたということで、いろいろとですね、この癒しをなされたり、ある時はですね、こういろいろとこう治っていたんですけども、本当にですね、再びこう、3度ですね、ガリアからこのエルサレムに帰ってですね、そしてこの救急車でですね、そのオリーブ山近くのですね、ちょっと古いような病院で行った時に、そこがちょっと入院された時にこう肺炎かかってですね、菌ですから、そこでちょっともう大変な状況になってですね、そして、まあ、最終的にご本人もですね、言われてたそうですね、まあ、エルサレムで昇天されたですね、期待ということもですね、まあ、ご本人はですね言われていたということでですね、そして、まあ、そのオリーブ山も黄金門もですね、最初の日に行かれた場所だったんですね。ちょうどオリーブ山の近くの病院というのは、イエス様がこう再び再臨される場所なんですね。イエス様はこの昇天する時もそのオリーブ山から昇天されて、帰られて、まあ、今ですね、神様の座におられて再び、この地上に帰ってこられるんですけど、その再臨される場所の近くがその病院だったそうですね。そこで召されたということですね。そして、まあ、そこで、まあ、神様ですね、そういうこの召されたこの召しというのは、まあ、変えられて昇天式された時に知識をですね、旭川教会の北の牧師がですね、された時にその中でこう預言者はエルサレム以外で死ぬことはないということで、サムエルスが牧師はその預言者としてですね、サムエルというのは、まあ、今日お話ししますけど、サムエルというですね、サムエルという方は旧約時代のですね、代表的な預言者なんですけども、その、まあ、エルサレムですね、まあ、昇天されたということはですね、まさしくそういう神様ですね、その名前にですね、まあ、語られた通りですね、まあ、天に変えられたということですね。それで二人とも言われたのは、二人とも天に変えて取りなしをする器だと、まあ、これからのですね、働きのために、またそういう教会のために、取りなしのためにも天に変えられたということですね。私たちも本当にこうそれを聞いていた時ですね、本当にこうリバイバルが始まって、まあ、急にですね、いろんなことが起こったんですけど、本当にこう天に変えられて、これから本当にこうイエス様が帰ってこられる時というのは近いということですね。もう地上、私たちは、まあ、空中経験がまず中心ですから、空中経験に観覧時代ですね、空中経験をされて、それでその後3年半経った後、イエス様は地上にですね帰ってこられて、それで神様のですね、この技がですね、この地上においてこうなされるわけですけども、そういうですね、本当にこれから本当にそういう時代の中でですね、天に帰って、そしてこの群れ全体の祈り、また各教会のですね、そのためにこう帰ってかれたということで、まあ人間的にはちょっとですね、まあ寂しいというかですね、あるんですけども、まあそういう形でですね、まあ神様はですね、栄光はこれから今こうそういう理解できないけれども、後々ですね、あ、これはこういうことだったんだということがですね、参考開かれてくるということもですね、語られていますので、私たちもですね、そのためにもですね、まあ殉教、まあ来年ですね、殉教生活も近いですから、さらにですね、備えて歩んでいきたいと思います。またそのことを覚えてですね、この朝の御言葉がですね、サムエル記のですね、箇所なんですけれども、15章のですね、22、23ですね、するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うことに、全種の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは王室の指紋に勝る、誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ、あなたが主の言葉をし続けたので、主もあなたを覆いからし続けた。まあ、この箇所というのはですね、サムエルを通してですね、サウルというですね、イスラエルに最初の王様として召された方がサウルなんですね。でサウルは王様としてイスラエルのですね、最初の王様として この神様がですね油を注いでくださった器ですけれども、その神様はですね、ここで書かれているようにこの神様の御声ですね、神が語った言葉にですね従わないというこのことがですね、このここにも書かれているんですけど、サウルはですね、サムエルを通してですね、預言者を通して神様のですね油注ぎをですね受けて王様となってですね、イスラエルの国にですね、この建てられた器ですけども、このペリシテ人がですねやってきた時に、このサムエルを通してですね、この7日間ですね、そこで、私が行くまでとど、まっていなさいと言われた言葉があるんですね。その言葉をですね、彼はこう聞いていたんですけど、しかし、このペリシテ人がですね、自分たちのところにですね、この攻撃を仕掛けていくような状況の中で、またこの自分のですね、この民ですよね、まあ、民がですね、そのペリシテ人がですね、攻撃してくることに対して恐れてですね、まあ、民もですね、もうそのサウロからですね、離れようとしたりする人たちがですね、たくさんいてですね、そしてそういうこのことを通してですね、このサウロはですね、本来この前哨の生贄に、また和解の生贄にというのは王様がするこの仕事ではないんですね。それは預言者サムエルがする神様のですね、特別なるこの使えるこの奉仕なんですね。それは戦争をするとき、当時ですね、戦いをするときに、そういうこの前哨の生贄というのは動物のですね、牛とか羊のですね、動物を生贄と捧げて、それをこう焼くわけですね。生贄として捧げていく。そしてこう和解の生贄といってですね、動物の一部を捧げて、またその、戦いをですね行く人たち、またそういう人たちにですね、香りの捧げ物としてですね、それをですね食べるわけなんですけれども、その務めとかその奉仕というのはですね、王様がしてはならない奉仕なんですね。それは預言者サムエルを通して神様はですね、この奉仕をすることなんですけども、それをですね、敵がやってきているから自分のですね、その自分についている人たちがですね恐れて逃げようとしてですね、そういう、こう恐れの中でですね、彼はこう何日間待ってと言われたですね、ことに、この待ちきれずにですね、自分でその前哨の生贄のですね捧げ物をこう捧げてしまったんですね。その捧げ終わった後にサムエルが来たんですね。でその時に聖書の中にですね、第一サムエル記のですね、御言葉からですねちょっとお読みしていきたいと思いますけども、第一サムエル記のですね13章ですね、この8節からですね少しお読みしていきたいと思います。サウロはサムエルが定めた日によって7日間待ってたが、サムエルがギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。そこで、サウルは前哨の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は前哨の生贄を下げた。ちょうど彼が前哨の生贄を下げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。民が私から離れていこうとし、またあなたも定めた日にお目見えにならず、ペリシテ人がミクマルスに集まったのを見たからです。まあ、これはですね、サウルはですね、預言者サムエルを通して神様のこう答えた、当時預言者はですね神様の言葉をこう取り継ぐわけですけど、間違ったことを語ると預言者はですね死ぬわけですね。間違った言葉をですね、神様からの言葉でない言葉をですね、仮に預言の言葉として語った場合、 こう神からのない言葉で語っていたら、その語った預言者はですね、当時ですね、旧約時代の預言者は死ぬわけですね。神様からですね、そういうこの厳しいこのことがこうあるわけなんですね。しかしサムエルは神様からですね、語られた言葉をですね、このサウルにですね、ギルガルにのその場所で何日間こう待ちなさいと、私は行くまでそこでちょっと待っていなさいよということをですね、サムエルにこう語っていたんですけども、しかしサムエルはですね、このペリシテ人はじめ、またこの恐れですね、で恐れをですね抱いたわけですね。敵人がですね、自分たちを攻撃してくる、イスラエルに対して攻撃する敵人ですね、ペリシテ人がですね、たくさんこう自分たちの周りをですね包囲しているわけですね。そして自分にいる民をですね、ペリシテ人の攻撃に対して恐れてですね、で、まあ、逃げる者もいたりですね、そして自分から離れる者がいたゆえに、恐れてその中でですね、もう心はですね、本当にこう神様ですね、言われた言葉をですね、彼はですね、その時こう忘れていったのか、してはならないことをですね、こうしてですね、そして神様が言われたことにですね、反したわけなんですね。で、そのことをこうサムエルがですね、この語った言葉をですね、サウルはですね、それをですね、従わなかったわけなんですね。まあ、そのことを通して、まあ、一度ですね、そういうこの神様のですね、王様としてこう神様から語られた言葉にですね、反したわけなんですね。それで、まあ、15章もですね、今度はアマレクというですね、民に対してですね、神様はですね、このアマレクをですね、打ち、そして全てのものを聖絶せよ、聖絶ですから、神様のこの支配の中において、男の人も女の人も動物、家畜もあらゆるですね、まあ、これは旧約時代ですから、今の時代ではありませんから、旧約時代においてですね、神様はもうアマレクを打って、そしてこの男も女も血のみごもろ、このですね、牛も羊もラクダもみんな殺せというね、もうあらゆるものをですね、アマレクの持っているものですよね、そのすべてのものを聖絶しなさい、聖絶しなさいとは容赦してはならない、生かしてはならない、すべてをですね、この聖絶せよと言われた言葉をですね、サムエルからこのサウルをですね、まあ、語られたわけですね。そしてこうアマレクをですね、町に行って、彼らをですね、この打ち滅ぼしたわけですけども、しかしその全てをですね、彼はですね、しなかったわけですね。神様はこの聖絶しなさいと言ったですね、全てのものをですね、聖絶するわけですね。しかしこのアガクというですね、王様をですね、生かしたり、また羊とか牛とかですね、そういうこの超えた値打ちのある、まあ、醜いものとかですね、痩せ衰えたとかですね、そういうものはですね、まあ、成立したわけですね。しかしこの見てもですね、素晴らしい牛とか羊のですね、まさしくですね、そういうものに対してですね、彼はですね、成立しなかったんですね。まあ、一つは惜しんだわけですよね、もったいないとかですね、そういうような心でですね、神様の言われたこととですね、彼がしたことはですね、違ってたわけですね。で、このサウルはですね、この神様からこのアマレクをですね、聖絶せよと言われたことに対してもですね、従わなかったわけです。表面的にはですね、したかのようにこう見えるわけですけども、しかし実際的に全てをですね、きちんとやっていなかった。ある時は自分の考えで惜しんだり、まあ、王様を受け取りしたり、まあ、ある目に見える形ですね、こんな超えた牛とか羊はもったいないとか、ちょっと、まあ、のけておこうとかですね、そういうこの思いをですね、彼が持ってですね、成立しなかったんですね。で、そのことを通してですね、この主の御声に来たほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれだろうか、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは王室の死亡に勝る、誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けたということですね。 これは本当にこうサウルはですね、イスラエルの王様としてこう立てられたわけですけども、しかしこう神様の言葉にですね、中心的には従えなかったということなんですね。自分のまあ考えとかですね、まあこれぐらいならいいだろうとですね、まあ彼はですね思ってこうしたわけですけど、しかしそれは神様の目から見るとですね、本当にこの神の言葉をに対して従っていなかったということで、この従わないというですね、ことというのは非常にあの神のですね御言葉からこのサウルはですね従えなかったということですね。これから本当にこう主の主任牧会ですね、私たちもあの教会の頭はイエス様ですね。で私たちもこうイエス様から主の主任牧師である主から聞くということなんですね。人の言葉で、この聞いて動くということでなくて、イエス様が何と語っているかということですね。今回のお別れ会の中でこのイスラエル菅牧師がですね、あの話されていた中で非常にですね、あの現状的にですね、あのこのご主人が天に召されたということですね、その亡くなった後4日間ですね、あのホテルでですね、一人でですね、本当にこう神様にですね、この祈ったそうですね、まあ、祈ったというか、まあ、その時こう非常な葛藤があったそうですね。でイエス様がこの十字架上であのかかってですね死なれる前に、このイエス様もあの父なる神様にですね語ったわけですね。できるならばこの杯を私から取り除けてください。まあ、はっきり言うとですね、もう私はもうこの十字架を追うのはですねできませんとか、まあ、そういうような形でですね、言われたわけです。しかしあなたの御心のままに導いてください、御心ですね。でイエス様も人間的にですね、まあ、言うならばあの十字架をですね背負って死ぬということに対してですね、この父なる神様にですね、あのもしできるならばこの杯を私が取り除けてくださいと言われたそうですね。でその言葉を思い起こしてですね、イエス様、あのイエス様やイスラエル菅牧師もですね、あのご神がですねこのそういう状況で天に召されたということだけ非常な格闘戦いですね、受け入れられないというかですね。でそのことをこう祈られてですね、でイエス様、私はもうこ の, あの、イエス様がなされたようにですね、あのもしできるならこの杯はですね私、もう本当にこのできませんですね、もう本当にこのどうしてこういうことをされたんですかとですね、あの、まあ、人間ですからそういうですね、本当にこう神様にですね私はもう文句言いましたとですね、まあ、言われたわけですけど、人間的に本当にですねやはりこう受け入れがたい死んだことに対してですね、どうして、この日本に帰るというような思いを持っていたのに、このエルサレムですね、この亡くなったことに対して一つ一つもう具体的にならばそれを受け取れない、もうですね本当にこうパニックの状況になってですね、もう本当にこう神様にですね、本当にこの、 あの文句をですね言ったということをですねご自身で明かしされていましたけど、本当にこうそういうですね、葛藤戦い、しかしこう4日目ぐらいになってですね、本当にこの日本からですね救援者の方が来られているということでですね、本当にこう4日間一人でですね、あのホテルでですね、4日間本当にこの神様、その4日間を通して私の心をですね変えてくださった、変えてくださった、もう本当にですね、あの神様にですね文句を言ったり、またこの現実的にですね、本当にこのご主人が昇天されたということに対してですね、受け入れがたい、それをですね、本当にこのできないような状況ですね、あったわけですけど、その4日間の間に、本当にですね、このイスラエル菅牧師のですね、心がですね、私は4日間の間に、本当にですね、心が変えられましたと。本来ならですね、救援者が来たらですね、私はこう泣くと思った涙を出すと思ったけれども、涙は出ませんでしたとですね、まあ、その4日間というのが、本当にですね、あのイスラエル菅牧師とですね、もう本当にこう心が 癒されていたんですよ、ね、現実的には本当にですね、そういう状況があったけれども、4日間本当にこう神様の前に本当にこう祈って、まあ、格闘したというか、まあ、そういうですね、いろんなこともこう語ったわけですけど、しかしこの4日間の間にですね、本当にこの自分の心がですね、普通あの人間って4日ぐらいでですね、そんなにこう心がですね、あの普通では変わらないですよね。しかし4日間の間、本当にホテルですね、一人ですからですね、まあその中で本当にこう神様にですね、いろんなこう交わりしながら、そういった本当にですね、していく中で、本当にですね、その現実的にですね、起こったことからをこう受け取ることができると、まあ、実際に起こったことをですね、まあ、本当にこう受け取れるわけですね、まあ、しかしその4日間の間に本当にこう神様は私を変えてくださった、神様というのは私を変えてくださって、そういうですね、状況がこう起こったこともですね、本当にこの言われて、最後にはですね、本当に夫は本当にですね、あのこのエルサレムでイエス様がですね、再臨、まあ、昇天された場所で再びあの地上に帰ってくる、再臨する場所の病院でですね、あの召されたというのは普通あの誰でもできるという誰でもできるそういうことではないんですよね。やはりこう神様の言葉があったから、本当にそういう時にですね、そういう困難苦しみの中で本当ですね、この病院で、まあ、召されたということはですね、本当に、この大変こう素晴らしい栄光であるということですね、最後お話しされていましたけど、本当にこの主にはですね、本当にこうそういう中で本当にこう昇天されて、本当にこう今天に帰って、このこれからの働きのためにこの唱えてくださっているということですね、まあ、なんかこう喜んで、まあ、喜びとは本当にこう力強くですね、本当にこの神様がですね、この成してくださったことをですね、こう淡々とですね、もう明かしされて、本当にこう力強いですね、この言葉でこう語られていたわけですけど、本当にこう神様のたとえどういう状況にあっても、こう神の言葉にですね、立っていく、従っていく、その時神様はですね、祝福してくださるんですね。しかし神の言葉を私たちがですね、こう語られていることですよ。自分に対してですね、全ての言葉というのは自分自身に神様が語られている言葉であるなら、その言葉にですね、立たなきゃいけないんです。たとえ困難であっても、また自分のにですね、どういうことがあったとしても、その言葉に立って、そしてこう従っていくということですね。たとえ、これからですね、殉教リバイバルですが、もう迫害の時代です。もう今新聞見てもそうですけども、いろいろこう迫害ですよね、クリスチャンに対する迫害とか、まあ、本番というかですね、これから本当に私たちクリスチャンもですね、今はこう社会とかいろんな中では、日本はまだですね、あのそういうクリスチャンに対してですね、迫害はないです。しかしこれからの時代というのは、この、まあ、戦争時代もこのそういうクリスチャンに対する迫害というのはあったわけです。ないとは言えないです。これからそういう時代がこうやってきます。その時私たちもですね、この周りからですね、あの迫害されたり、死ぬとか、まあ、いろんな方からですね、迫害されていくのも当然あり得るわけです、ね、しかし私たちはそういう迫害があった時も、人の言葉でなくて、この神の言葉に立っていかなきゃいけないんです。神の言葉なんです。私についてきなさい、あなたは人間と良心というのは飽きようと思います。まあ、私も語られたんですけど、たとえ殉教があろうとも、たとえ自分の身にこのそういう危険があったとしても、最後はこう従うということなんです。従うということで、私たちは恐れてはならないんです。人を恐れる、特にこれから人を恐れるということが起こってきます。人を恐れると罠にかかる、人の言葉というのは罠にかかるんです。で、神の言葉が中心なんです。人はいろいろ考えを持てるんですよ、クリスチャンであってもなくても。人はいろんな考え方持ってるんですよ。その言葉を一つ一つ私たちがですね、あの聞いていたら、これは大変なことになるんですよ。中心は神の言葉ですよ。神の言葉に立つ、神の言葉に生きる、その時私たちはですね、この神様が従う者に神様の栄光と技を表してくださる。また神様の計画は従う者を通して 技というのはですね、あらされていくことをですね、覚えていただきたいと思います。今週の週報にもですね、いろいろとメッセージの箇所を書いていますから、ぜひですね、私たちこれからもうリバイバル、迫害、困難、そして艱難時代、そして空中謙虚です。もうここに向かってですね、私たちの生きてる期間、まあ、私もそんなに若くありませんからですね、生きてる期間に空中謙虚に学ぶように、私の人生をですね、そこに下げていかないと、私たちはですね、地上でたとえですね、いろんなこの祝福を見る形でですね、あったとしても、しかし、永遠にかかることにですね、大きな祝福とか恵みがなかったら、これは本当にですね、愚かなことですよ。私たちは永遠の命にかかることに、永遠の時代の中に入っていく、これからのですね、時代にしっかりとこの目を向けて、そしてこの地上のですね、人生を生きていくということですね。でこれから確かに誰でも私についていきたいと思うのは、日々自分の十字架を追って私についていきなさい。で当然この十字架ですから、いいことばっかりはないんですよ。いいことばっかりないです。かえってですね、この神様死んだゆえの苦しみというのも聖書はですね書いていますよ。私を死んだゆえの苦しみも賜っている。で私たちはこのそういう中でイエスと信じて信仰を持って、これからリバイバル始末の器として立っていくものですね。でその中で中心というのは神様からの言葉にしっかりと立つということです。人の言葉でなく、また周りの言葉でなく、神が語った言葉に従っていく。また胸に語られた言葉であるなら、胸の語られた器を通して語られた言葉に立つということなんです。これは一つ重要なことなんですね。でこれから私たちの人生もですね、まあ、迫害とか困難という時代の中に入っていきます。これはもう世界もそうなんです。日本もそうなんですね。経済的にもいろんなことにおいてもですね、これからそんなにですね、日本の経済がですね回復して、これからですねどんどん繁栄するという時代というのはもう過ぎ去りました。これから困難な時代の中に入っていく。自然界を通してもそうです。いろんな形でこれからですね、迫害とか困難という時代の中に、私たちを守るのは神様なんです。神様なんですよ。神が私たちを守ってください。神の国と神の国を大事とするとき、私たちは日常の全ての必要なものですね。例えば私たちはですね、まあ、私もあまり貯金したことない人間ですが、お金とか仕事とか財産でですね、私たちはこれからですね守られるわけがないんですよ。目に見えるものというのはですね、去っていくものなんです。自分の手から離れていきます。守るのは神、私たちは信じている唯一なる神様が私たちをですね助けてくださる、守ってくださる。その方に私たちはですね従っていく。そしてその神様の言葉にですね、私たちは今日も立ってですね、神様のですね栄光と技が皆さんを通して、教会を通してですね出されていくと、また皆さんの家族もですね、まあ、いろんな迫害と困難、またいろんなことがあったときも、神様はそこからですね大いなる奇跡の技をですねされることですね、覚えていただきたいと思います。それではお願いします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。本当に神の言葉に従うこの歩みをさらに私たちが一人一人が主に従って歩むことができ、私の歩みを通してまた泣きをさることにします。イエス様の名によって祈ります。アーメン。それではハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。